復活節第三手術礼拝を始めます。前奏。私は彼らの間に住み、巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。コリントの信徒への手紙第2、6章の16節。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、3へ24番。祈り、旧賛美歌564番、座席の前に、旧564番がプリントが載っております。564番。
Thank you.
読をいたします。講読詩編145編1節から9節。講読詩編162ページです。講読詩編162ページ145編の1節から9節。赤字は司会者が、黒字は回収の皆様で、黒の太字は全員で講読をいたします。私の王神よ、あなたをあがめ、絶えることなくあなたをたたえ、大いなる主、限りなく賛美される主、人々が世々に御業を褒めたたえ、あなたの輝き、栄光と意向、人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れみ深く、
忍耐強く、慈しみに満ちておられます。
主はすべてのものに恵みを与え、
作られたすべてのものを憐れんでくださいます。
賛美歌318番。 お座りください。聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙第211章の1節から6節、337ページ。コリントの信徒への手紙第211章の1節から6節、拝読いたします。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いや、あなた方は我慢してくれています。あなた方に対して、神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。なぜなら、私はあなた方を純潔な処女として一人の夫と婚約させた、つまりキリストに捧げたからです。ただ、エヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔とから逸れてしまうのではないかと心配しています。なぜなら、あなた方は誰かがやってきて、私たちが述べ伝えなったのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や、受け入れたことのない違った福音を受けることになっても、よく我慢しているからです。あの大使徒たちと比べて、私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも、知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点、あらゆる面で、このことをあなた方に示してきました。今朝の礼拝のために祈ります。恵み深き天の神様、それぞれに過ごしました一週間、あなたが共にいてくださったことを感謝いたします。あなたのことを覚える時も、またあなたのことを覚えない時も、変わらずあなたが私たちを導き、また私たちの進む前に光を当ててくださっていることを信じます。新しい一週間を始めるあたり、こうして礼拝を共にし、賛美をし、祈りを共にすることを感謝いたします。特に今朝はベテスダの家の職員の方々と共に、こうして礼拝が守れることを嬉しく感謝いたします。新しき年が始まりました。ベテスダのメンバーたちに心を注ぎ、また様々な工夫を凝らし、新しき一年を迎えて、共に歩もうとされている職員の方々に、どうぞあなたの豊かな帰り身がありますように。職員の方一人一人の体が弱っている時に、また心が弱っている時に、あなたが変わらず支えてくださいますように、癒してくださいますように、また共に礼拝を持っている教会員のそれぞれの健康をあなたが守ってくださいますように、それぞれの家庭の中に、また働きの中につまずきや、あるいは悲しみや、また喜びや楽しみが新しき一週間にもあることと思いますが、その度にそこに示されているものを私たちが気づくことができますように、それぞれに与えられました働きをどうぞ祝してくださいますように、私たちのこの思いとそれぞれの祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌528番。信条旧賛美歌566番、先ほどの主の祈りの裏のページです。裏側です。使徒信条旧賛美歌566番。
Yeah.
どうぞお座りください。今朝はキリストに対する真心として榎本先生から御言葉をいただきます。
おはようございます。今朝はお祈りにもありましたように、ベテスタの家の職員の方々と一緒に礼拝を守っております。ベテスタの家は30年前にこの教会の方々のお気持ちから、障害を持っておられる方々と一緒にその重荷を担い合おうと、そういう働きとして始まったケアワークであります。そしてその技が本当にこの時代に、この地域にとっても人々にとってもかけがえのない尊い働きとしてされていることを、私たちは本当に感謝し、また誇りにも思っております。そこで働いてくださっている方々が、どんなに大変なことか、またその働きが多くの実を結んでおられることを、共にですね、神様に感謝したい。またそこに関わっておられるご家族の方や、またメンバーの方々が、そのベテスタの家の出会いを通して新しい人生が開かれている。まさにこのイエス様がベテスタの家で38年間患っていた人が、起き上がりなさいと言って癒されて新しい生活が始まったように、このベテスタの家の方々の働きを通してですね、多くの人たちが新しい希望に生かされている。その点でベテスタの家で働いてくださっている方々の働きは、イエス様のお癒しの働きを引き継いでくださっている尊い働きだと思います。そのご家族の方や働きなさっている方々が本当に祝福されるように、共に祈り、また応援していくものでありたいと思います。私たちの働きというものは様々です。ベテスタの家で働く人もおれば、保育園で働く人もおれば、あるいは家庭で、職場で、教育の現場で、いろいろなところで働いています。その一つのことが、この比べたらですね、いろいろだと思います。ある人は優れた働きをしている、ある人は小さい働きをしている。で、そういう働きは何で測るんだろうか、何をもってその人の価値が決まるんだろうかね。この世の中ではお金で測られますよね。なんぼ給料儲てますかとか、そういうことで測られます。ですから、そういう学歴とか、あるいは手に持ってる技術とか、そういうものもお金で測る。お金がどうなるかということだから、給料何本持てますか、これが人間の魅力にもなる。金が心をつかむ。バカにできないですよ。そんなことは愚かしいことだ。言ったって本心を言えばそうかもしれないよね。どんな働きがあるか。私は最初もらった給料は25,000円でした。結婚して25,000円。それでもありがたかったですよ、25,000円。で、私の結婚して北海道に行きました。そしたら連れ合いの親が、何本持てんねんって言うから、25,000円。しばらくしたら、 本当に何か心配して持ってきたお金もだんだんだんだんなくなる。こんな男と結婚させていいのかと思ったらしい。だからダメだったらすぐ戻ってこいよ、ダメだったらすぐ戻ってこいよ、よく言われてたみたいです。私は知らないけど、それは給料が安いからです。給料が安い、頼りない、具体的な仕事じゃない、牧師なんてわからない人間にとって、そんな働きよりもなんか収入をガッと得られる職業だったらいいんだけど、まあ仕方ないと思ってくれたんでしょう。まあお金でこの人間の価値が決まる。私は結婚20周年記念というのでケーキを買ってプレゼントしたんですよね。20周年ご苦労さんでした。家内に200円のケーキを買ってそしたら喜んでね、食べてたんです。ほんならその当時ですね、このコマーシャルがちょうど出たんです。スイスかどっかのアルプスのところ、綺麗なダンスしてる人がダイヤモンドの指輪をこう、そして結婚プレゼントにこのダイヤのさあ綺麗な山荘がパーッと見たか、すごいな。そして私の娘が言うんです。お父さん、200円のケーキかい、あれ見てみな、ダイヤモンドやで、全然ダメだねって言うから、お前そんなこと言うな、お金じゃないんだ、心だ心、見てみん、あの人ダイヤモンドばっかり見てるだろうとあんなのもらってもあかんや、ダイヤモンドじゃないんだよ、心やでって言ったら、はぁとか言ってました。私ちょうどその時朝日新聞にですねコラムを書いてたんです。防雪林というコラムを、800字のコラムですけど、毎週その書いてたんです。それが北海道中にこう流れたんですよね。その面白い、まあ、記事ですよね。200円のケーキっていう。それで、そしたらコマーシャルが止まったんですよ。そのコマーシャルが、私のせいだと思わないけど、なくなった。あんなコマーシャルはダイヤモンドばっかり見て、ああ、あかんでって書いたんです。そやけど本心を言えば、私も、どっちかというとダイヤモンドの方がええなと思うんですよ。200円なんてね、やっぱりもらったらね、心があると思う。200円だったら200円の心かなとついつい思っちゃう。でも金ないから心だよなんて言ってるけども、空いばりかもしれません。でも人間っていうのは200円のもあるし、200万円もある、あるいは2億円の価値もある。でもそれはですね、それぞれに価値があって、何に関係しているかっていうので価値が持ってくるんです。これね、200円でもやっぱり価値があるものは価値がある、200万円でも価値のないもの、いらないものはいらないんです。200円でもですね、例えばこのマイクでも、このちょっとした部品が100円か200円の部品が一つ欠けたら、これはもうダメになります。ね。一つ部品。東北地方でも、ちっちゃな部品を作るのを専門にしてたところがダメになって、自動車が全部できなくなったなんてことがあったじゃないですか。だから、それが一つだけで価値があるんじゃなくて、何に関係しているかってことで、実はその存在の価値が決まってくるんです。そのように、その神様の技への関係、ベテスダの家で働いてくださっている方々も、その働きは本当に汚いことであったり、恥ずかしいことであったり、つまらないことであったかもしれない。しかしそれはとっても大事な働きなんだ。そういうふうに思うんです。それは一人の人との約束が他の人への 心変わりを許さない、これがキリストに対する真心、ここにあります。キリストに対する真心、それをパウロは大事にしようとして、信仰への本質として、この心変わりがしないということを教えています。誰かが誰かと約束をする、その約束に考えないこと、それが真心、そのつながり関係を持つということであります。心がありというのはキリストへの信仰を離れて違った霊、違った福音にそれていくことをパウロは警戒します。個人の業績や派閥比較に終始するようになると、それがどんなに優れたものであったとしても、それたもの、真心のないものになるんです。真心っていうのは、キリストに対する真心というのは、私たちが小さなものであってもそれと結びついていくときっていうことです。パウロは自分の業績や身分を誇ることを愚かなこととしています。誰と比べて私の方が大きいだとか、あの人よりも私の方が学歴があるやとか、私の家族はどんな偉い人だとか、そういうことはつまらんことで愚かなことだというんです。ところがですね、今日の聖書の箇所によれば、パウロは私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたがよいがって書いてます。少しばかりの愚かさを我慢してくれたがたらよいがと言っています。この愚かなことっていうのは、この世の愚かな比較とか名誉とか、そういう事柄です。なんだかんだ言いながら、人々はそういう金に換算されるようなことでやっぱり心を奪われるもんなんだ。また比較でですね、自信を持ったりなくしたりするもんなんだ。で、今日の箇所を見てみたら、確かにパウロはですね、愚かさとも思われるような、浅はかとも思われるような言葉を言っています。例えば五節を見ると、あの大人たちと比べて私は少しも引けを取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点、あらゆる面でそのことをあなた方に示してきました。あの大人っていうのは誰のことかというと、ペテロと言われる大人、この原始教会の代表するようなペテロやヨハネ、ヤコブ、そういう人たちのことです。その人たちは重んじられていた。その人たちと比べて、私は少しも見劣りはし、多少話は下手かもしれんけど、絶対劣ってないよって、少しこの愚かしいことを言うのを許してくれって言ってるんです。私はある時ですね、北海道にいる時に、三浦綾子さんから、このいろいろ交わりをいただいてたんですよね。で、その三浦先生がですね、私にこんなことを言ってくれたんです。私が小さな教会の牧師をしている時ですけれども、榎本先生、有名になりなさい。いい働きをしてチャンスをつかみなさいよ。それを逃しちゃいけないわよ、とおっしゃった。有名になりなさい。私はそれ聞いてね、何言うんだと思ったんです。有名になるなんて、この世的な、なんか、この人が言う言葉かなと思ったんです。牧師はそんな有名になるとか、あるいは偉くなるとかいうことを目標にしたらダメなんだと。私もそう思ってるし、そういうふうにずっと聞いてきた。ところが、彼女はですね、有名になれって言うんです。しかし、よく考えてみるとですね、この有名っていうのは大事なことなんですわ。ほいで、 三浦綾子さんという方の小説を読みました。その小説を読んで、私はイエス様を知りたいです、教会に行きたいですっていう人がたくさんいるんですよ。そして私の教会にもたくさんその人たちが来られました。そういう人でクリスチャンになった人って随分いらっしゃいます。で、私の兄のことを週刊朝日に、まあ、物語、千尋が先生物語とか書いてくださったんです。そうするとおかげでですね、弟さんですかなんてね、言って来てくださる方いらっしゃるんですよ。あの有名な偉い榎本先生、弟さんですか、今日も来られてた方いらっしゃるんです。これね、いらっしゃるんです。いや、ありがたいことやなと思うんです。いや、お兄さんは偉いんだけども、先生はもうちょっと似てませんなと言われるけど、それはもう置いときなさい有名だな、これ有名っていいことなんですよ。でもそれってこの世的じゃないですか。そんなことを売り物にする、俺の兄貴は偉いやろ、俺の兄貴はなとか言うたら、もういやらしいこと聞こえるよね。そういうのパウロはそういうのを愚かしいことと、でも愚かしいことを許してほしいと言ってる。それはどういうことかというとですね、よく考えてみると三浦綾子さんの趣旨はですね、有名になることや人から褒められたりお金持ちになったりする、すなわち自分に焦点が当たってんじゃないんです。有名になろうとするそのことは焦点を自分に当ててんじゃないんです。神様のことを伝えるためになんです。神様を信じて救われる人を一人でも多く作り出す、それが牧師の仕事だ。そのために有名になりなさい、それも重要なことだ。この世の名声はどうでもいい、そういうふうに思いたい、思う。しかしそれってよく考えてみたら目的は自分にある。自分を中心に考えてそんなんしないとかするとか言っている。そうではなく、相手の人が救われるために、この人が救われるために自分が何かをし、何かで名を上げるということも大事なことなんだ。この世の名声や技というものはその意味で決して小さなものじゃないんだ。だから歩き方にも気をつけなさい。ベレスダの家です、職員です。やっぱり誇り持って向かい島を歩いてほしい。いや、どうせやらんべ、ベレスダの家なのか、タバコも吸ってやな、酒も飲んで、この代わりこっちではちゃんとする、しんどいんだよな。それも正直な気持ちですけども、でも周りの人が見てるよ。やっぱりさすがに施工協会の人だね、さすがにベレスダの職員だね、歩き方もね違いますね。そう思って私はこの頃散歩してるんですけども散歩してたらですね、もう一回大手筋なんか歩いててよく会うんです。よく会う保育園のお母さんたちとも、私知らないんだけど、後歩いてたら先生歩いてましたわとか言われるんです。ほいで歩き方をちょっと考えてるんです。この頃顔をちょっと上げてね、で顔をして歩かないですよね、こうやって顎を引いてね、そんなことはなんかこの世的でいやらしいことかもしれないけども、服装、それから立ち居振る舞い、それは自分が目的だった時にはどうでもいいんです。でもここの人たちの中で本当にこの人たちを変えてやろう、この町を本当 当に神様の御心をそうものにしていかなあかんもたら、こっちの姿勢を考えなきゃいけないんです。それが愚かしいことなんですよ。服装を変えたりネクタイしたりしなかったり、ね、挨拶したりしなかったり、そういうことどうでもええことかもしれないけども、自分にとってはどういでもいいことなんだけれども、しかしそれによって相手が変わってくるとすれば、私たちにとってそのことは決してどうでもいいことじゃないです。小さなことだけれども、それは重要な、それは武器にもなるわけであります。この積極性が私たちの信仰に求められてるんじゃないでしょうか。積極性っていうのは何か言ったら、神様に向かう姿勢なんです。神様に自分の小さな技がつながっているということを考えることなんです。この世の誇りは愚かしいことですけれども、人を導くためにはなくてはならないですね、有効な力であるということです。やっぱり偉そうに言ってても、おはようございますって言ってくれたらやっぱり嬉しいじゃないですか。私の向かいの人はものすごく偉い人なんで、家の人は、私が駐車お客さん来てですね、家の前に駐車してたら、駐車禁止じゃないんだけども駐車してたら、その向かいの人が自動車出したり入れたりするの出しにくいから、私の車に張り紙してあったんです。ここに駐車場の前には駐車しないでくださいあ、そやなと思って、すみませんと思って、それで次に誰かお客さん来たんです。俺はまた同じところ止めてたんです。私知らなかったんです。そしたらそのおじさんが、前に書いたのにまだ止めているって、また貼ってあったんです。言うてくれたらいいのに、こうやって貼るんです。そして私に会ったら物を言わないんです。としてるんです。ほんで散歩してて歩いてて、こう、スッと違う方に行くんです。と思ってね、申し訳ないな。だからお客さん来たら、ここ、ちょっとこっちな、こっち止めてやって言われて言うんですけども、この頃は、工事の人が来て、家工事してもらったんで、工事の車が止まってたら、もうちょっとこっち止めてとか言ってるんですけど、この頃ですね、そのおじさんも私に挨拶してくれるようになりました。ね、おはようございますって私負けずに言ってたんです。こんにちはって言って。そうすると挨拶してくれる。あ、この男はあんまり悪い男じゃないんだな。大した人間じゃないんだなと。思ってくれたかもしれません。この目的は有名になることにあるのではなく、キリストにお伝える、あの人が救われるためにということを目的としているということ。どちらかといえば出世することや世の地位などを小馬鹿にしてですね、そのようなことに熱心になることを罪のように思っていました。私はそれは実は自分の出世欲の裏返しなんです。目的をキリストに置くという一点に絞っていく、それがここで求められているキリストへの真心の、皆さんがどうして教会に毎週来られるんでしょうか。私も高校1年生の時に教会というところ初めて行き始めて、続けてきていることは大したないんだけども、この教会の礼拝を守ることだけは続けてきているんです。試験があっても、どっか旅行しても、 忙しくても礼拝だけは守るようにしてきています。何代にもわたってそうやっている人もいます。なぜでしょうか。それはキリストに対する真心です。そのために損もするかもしれません。しかしキリストにつながる大きな恵みをそこからいただく。自分のような小さな技の持ち主なのにもかかわらず神様の技に参画させていただく。ある方は奉仕をしてとても楽しいのです、この奉仕を取り上げないでくださいとおっしゃってました。その喜び、それはキリストに自分もつながっているという喜びであります。人は他者のために生きる、神に仕えるときに初めて自分を発見するんです。他者のことを思うときに自分を本当に見つけるんです。喜びを自分しか見えてないときにはどんなに勉強して偉くなって地位になってお金持ってもやっぱり顔が引きつってくるんです。面白くない顔になるんです。パウロは気が狂ったように言うとキリストのに使えるものであることを喜んで自分の本当にここに喜びだと言っています。そこにこそ自分がいた。それは誰も奪うことのできない大きな喜びでした。彼ら以上にキリストのしもべなのである。数えきれないほどの苦しみをキリストの家に受けながら、それがパウロの喜びであり誇りになったのです。フィリピの手紙の1章の29節には、あなた方にはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことをも恵みとして与えられているとあります。要するにパウロにとって一番の関心事はキリストの福音に人々を導くことでした。キリストによって和解が与えられたものは自分を誇る必要がありません。愚か者のようになるのは自己を完成させるためではなく、あなた方を高めるためなんだ。あなた方を高めるため、そのためにパウロはある時にはですね、自分を偉そうに見せることもあった。ベテスダの家の働きは私たちにとって大きな喜びであり大切な役割を果たしてくれていると思います。いわばここで働く人たちは神の宣教者であり天使だと私は思います。ここの礼拝で救われたんじゃない、私は救われたのはベテスダですという人がいる。そういうのそう言われてない、この7回で救われてくれや、ここで悩みを持って下へ行って救われて上へ上がってきました、また辛くなったら下へ降りてきます。でも実態はそうなんですわ。実態はこのここでね、本当に救われるんじゃない、ベテスダの池で救われるんですわ。そして願う子はそこにいる天使たちをここへ上がってきてほしいんです。礼拝を神を余計一緒に行ってまた賛美したい、そして神様の御業へと参じていくものでありたい。共に自分たちの御業が神のご栄光を表すために用いられるように励まし合い、つながり合いましょう。お祈りをいたします。神様。 今日この時を感謝いたします。多くの神様が必要なものを与えてくださって、御用に尽かしてくださっていることをありがとうございます。ベテスダの家で働く方々、またこの社会の中でさまざまな役割を演じてくれている兄弟姉妹、あなたが共にあって一つの枝として多くの実を結んでくれますように、どうぞ神様私たちを用いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌563番、どうぞお座りください。教会当番のご奉仕により献金をいたします。
お祈りします。天のお父様、足場の悪い朝になってしまいましたけれども、こうしてあなたの御前にたくさんの兄弟姉妹と共に礼拝を守ることによって新しい一週間を歩み出すことができ感謝でございます。今日は特にベテスダの家で生涯の重い青年たちと共に歩みを始めてくださいましたベテスダの家の職員の方々と共に礼拝を守ることができ感謝でございます。本当にいろいろと辛いことや苦しいことがいっぱいある世の中で、あなたから生涯を与えられて、それでも精一杯に生きている彼らをこの社会はなかなか受け入れてくださいませんでした。我が家もまた振り返ってみますとき、本当に障害が重いがゆえに仲間入りをいつも拒否されてきたミキが、今ベテスダの家で本当に笑顔が多くのびのびと幸せそうに生きている姿を見ますとき、本当にベテスダの家の働きがどんなに素晴らしいかを改めて思わされ感謝の思いでいっぱいでございます。まだまだこの世の中にはたくさん課題がありますし、彼らがこれから生きていく前途にいろいろ問題が降りかかってくることと思いますけれども、職員の皆さんがあの子たちと共に来てくださることによって、そしてまた私たち親も共に力を合わせることによって、そして何よりも教会の皆さんがまたその一番上にあって神様がもう守ってくださる日々をこれからも信じて生きていくことができたらと思うものでございます。本当に今日はたくさんの兄弟姉妹を集めてくださいましてありがとうございました。どうぞこれからもまたベテスダの家が教会の中にあって、また社会の中にあって良い働きができますように、あなたのお導きをお願いいたします。ただいま捧げましたもの、どうぞ清めて御用のためにお使いください。今日送ることのできなかった皆さんの上にも等しいお恵みがいただけますように、つつかない祈りでございますが、イエス様の御名によってお前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまからベテスダの家の、職員の皆様の紹介をいたします。中西所長からです。
おはようございます。中西です。日頃よりベテスダの家のためにいろいろお祈りいただきましてありがとうございます。今日朝出るときにですね、家でですね、お父さん今日は職員の皆さん礼拝に出て出席しはるんやろと、お父さんそんなシャツの着ていってええのって言われてですね、いや構へん礼拝なんてそんなどんな格好でもいいやって言うて来たんです。先生あんな話しはんやったらもうちょっとええ格好していこうかなと思ったんですけれども、こんな格好で失礼いたします。ベテスダの家の働きは、改めて申し上げることもありませんけれども、やはりこう日々続けていく上でですね、やっぱりこう思想とかね、やっぱ理念とかっていうものがとても大事だと僕は普段から思っております。でそのような全てのね、いろんな問題意識とか判断っていうのはそこから来ると思うんですけども、そのベテスダの家がこう施工教会にね連なっている、そことこう結びついているっていうことはね、やっぱりとても大事なんだなというふうに今日も改めて思わされました。職員が来てますけども、今年は常勤と非常勤の職員合わせて40名になりました。で教会のね、皆さんがこうベテスダの家のことをですね、今日もそうでしたし、普段からこうさまざまな場面でお祈りに覚えてくださってですね、いつも応援をしてくださっているということをですね、僕はひしひしと感じてですね、その子後押しがあるから僕らも向島の地でですね、大きな使命を抱いて歩んでいくことができているんだなというふうに思っております。今年新しい年度が始まってますけれども、1年間どうぞよろしくお願いいたします。それでは順番にですね、前に出てきていただいて、職員出てきてもらってですね、ちょっと倉本にですね紹介をしてもらいます。実は今日はいろんな支援があってですね、この場に出てこれないものもいるんですけれども、 また週を改めてそれぞれの違った週にですね来ると思いますのでですね少し揃ってませんがお手元の紙を見ていただいてご参考名前と顔を見ていただけたらと思います。じゃあお願いします。
おはようございます。貴重な時間いただきましてありがとうございます。ベテスタの家で、全員、出てもらいましょうか。せっかくですので。今日は欠席者多いし大丈夫かなと思ったけど結構詰め詰めになってしまいました。最初に知らない顔の方からいきたいと思いますので、今年ベテさんの家の職員になった新人さん一歩前橋の方見えへんで、すいません。この辺の方もいい。今年は6名新人のスタッフが増えました。で、今年はケアホームの方に担当していただいてます。橋の方から氷笠のぞみさん、松田、ゆいさん、続きましてケアホームの男性の方で、川端優也君、向井拓夢君、デイサービスの方です。デイサービスの、調理といいますと今までずっと吉岡が ただいま、吉岡の方がずっと担当しておりましたけど今年で、定年退職いたしまして、今年から調理の方担当していただきます。木村け、え恵子、恵子さん、すいません。それとデイサービスの方ですけども、アルバイトでずっと来ていただいてるいました小林隆一郎さんと、佐川道夫君、あとどうしましょう。ややこしいですね。一人ずつやってもいいですか。では、新人さん一歩下がっていただいてみまして、端から
この順番、
この紙の順番でいきましょうかね。でもこの紙に今日誰が来てるかが支援も今日入ってまして業務についている職員もおりますので、そうですね、自己紹介の方がいいですか。では端から回していきます。名前だけで、はい、結構です。じゃあこちらの方から、私は倉本です。
渡辺千尋と申します。よろしくお願いいたします。
川原彩香と言います。よろしくお願いいたします。
浜口美沙です。よろしくお願いします。
和田さときです。よろしくお願いします。
吉田真紀子です。よろしくお願いします。
岩戸敦子です。よろしくお願いします。
松倉和樹です。よろしくお願いします。
森田貴則です。よろしくお願いします。
皆川信也です。よろしくお願いします。
新井文明です。よろしくお願いします。
引き払いです。
辰野真由良です。よろしくお願いします。
宮下夏子です。よろしくお願いします。
はい、 今日参加させていただきました、ベテスタのようなスタッフです。また今日残念ながら、業務の方であるとかちょっと用事の方で、参加できなかったスタッフおりますが、いずれ顔を見ていただくことになるかなと思いますけども、今年もこういうメンバーでベテスタの家、活動していきたいと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。いや、ええで。
ベテスダの家の職員の方々、今日は本当に、礼拝に、参加していただきましてありがとうございます。お働きの方も、いらっしゃるということですけれども、この嵐になると言われて、いましたが、雨の日、皆さんのことをまたこの、覚えて、お名前とお顔はなかなか覚えられませんが、私たち手元にいただいてます皆様のメンバーの、お名前を、思い出して、祈りたいと思います。それでは報告を週報に従っていたします。週報の、1ページ目、上段に年間主題とあります。神の民となる弱い立場にある人の側に立つ教会、聖書はコリントへの信徒の手紙第2、6章の16節、私は彼らの間に住み巡り歩く、そして彼らの民となり、彼らは私の民となる。年間目標は、各自、お読みくださいますように、6番には施工福祉会での働きとして保育園とベテスダの家と NPO 法人チーロバの働きを支えようとあります。このことをまた思っていただきたいと思います。それでは見開きのページ集会案内です。本日の集会は、交わり会、お食事を共にして、いたします。食事は初来会の方とベテスダの家の職員の方は無料となっております。200円のケーキではありません。200円のお食事となっております。ご遠慮なくどうぞ、食べていってください。今週の集会、聖書研究祈祷会は25日の水曜日18時から、この日は食事付きとなります。ローマの信徒への手紙10章5節から21節です。蒼天祈祷会は26日の木曜日、6時30分からです。コリント信徒への手紙第一の手紙4章を学びます。聖書を学ぶ会、26日木曜日14時から民数記4章を学びます。次週の手術礼拝は4月29日です。教会学校準備祈祷会、教会学校礼拝準備祈祷会、そして10時30分から礼拝です。内なるものを施し与えよ、大坪哲也伝道師による、説教です。それでは次の、ページです、お知らせです。本日はベテスダの家の職員の方々と共に礼拝を守りました。施工協会は施工福祉会として施工保育園と共にベテスダの家と家を、関係施設として持っています。尊い働きとここで働く職員を覚え、お祈りください。2番目、礼拝後交わり会を持ちます。時間のある方はお残りください。次、今年のペンテコステ聖霊降臨日は5月27日です。この日に洗礼転入会ご希望の方は榎本牧師まで申し出てください。次、出会いの家おしどりからお弁当箱70セットが寄贈されました。感謝です。次、予告です。4月29日日曜日の13時からは福島からの叫びとしてカトリック桃山教会で、集会があります。お話は金沢ひろこ氏です。福島在住の、主婦の方がお話をしてくださいます。次、京都教区総会が5月の3日4日京都丸太町教会で行われます。そこに、3日10時からとなっておりますが、2日目の4日、9時から9時45分、2011年度、 永眠をされた方を覚える礼拝がまずございます。私どもの教会からは藤田義行兄弟、亡き藤田義行兄弟、亡き大月美智子姉妹、そして亡き北岡民子姉妹を、もう加えて覚える礼拝となっております。またその後9時45分、4日の9時45分からは、大坪節也伝道師の順位式がございます。もし時間が、ご都合できる方はどうぞ施工協会からも参加をしていただきたいと思います。次、ベテスダの家の講演会総会が5月26日土曜日14時からです。次、 NPO 法人黄色は理事会が、5月26日同じ日ですが17時からございます。個人消息は、それぞれ各自でお読みくださいますように、榎本先生の、それぞれのまた新しい習慣の働きを覚えてください。施工の窓もどうぞ各自でお読みください。次のページです。4月の役員会報告が載っております。簡単に読みたいと思います。新年度の役員の役割分担が決まりました。書記は松野兄弟、柿崎姉妹、財務が中西兄弟、加藤兄弟、伝道門腕は君村姉妹、富松兄弟、坂田兄弟、教育は金子、そして加藤兄弟、網野兄弟、奉仕は坂田兄弟、松井兄弟、柿崎兄弟、金子、広報は柿崎兄弟、松野兄弟、網野兄弟、そして墓地永善が、松井兄弟、富松兄弟、中西兄弟となっておりまして、なかなか役員も役割を覚えるのちょっとしばらく大変ですが、皆様また覚えて何かありましたらそれぞれの係のところにご相談なりしていただきますように。次、ペンテコステ礼拝は先ほども申しました5月27日です。愛参会がございます。愛参会は大坪先生の歓迎会をいたしますので、どうぞ皆様覚えて備えてください。次、礼拝堂とカナの部屋にワイヤレスマイクを設置することといたしました。次、大坪哲也伝道師5月27日、ペンテコステ礼拝にて転入会式、就任式、礼拝の中で執り行います。次、榎本康郎牧師商店35周年記念礼拝、これはシラムセンター主催です。7月の7日の土曜日11時から12時、施工協会にて行われます。説教は後ろく年尾牧師です。次、榎本牧師の出張を承認いたしました。5月3日に近江兄弟社学園花の日礼拝の奉仕です。5月14日、南真白伝道協議会富士教会、に、榎本牧師と坂田兄弟が、出席してくださいます。施工祈りの集いに関して、6月17日に礼拝後もされます施工祈りの集い係として、去年に引き続き、引原兄弟と金子がいたします。それでは今週の誕生者です。22日、上田恵子姉妹、脇坂照代姉妹、24日藤田俊文兄弟、26日松倉和樹兄弟、28日辻則夫兄弟、ここにお名前が記載されてませんが、今週誕生日を迎える方はご遠慮なく、お立ちくださって、お名前を呼んだ方も前の方にお越しくださいますように、榎本先生から祝福の祈りをしていただきます。
聖書の御言葉を読みます。今や恵みの時、コリント信徒への手紙に6章の2節、お祈りします。恵み深い天の父なる神様、ただいま紹介されました兄弟姉妹は、今週あなたから命を与えられた記念日を迎えられる方々です。神様が尊いお導きでこの世に送り、それぞれ恵み今日まで守り育ててくださったことを感謝いたします。どうぞこれから始まる新しい日々も神様の恵みのもとに 過ごせるようにお助けください。その健康とその働きとそのご家族の上に上よりの御祝福がありますように、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。上田恵子さん、ありがとうございます。脇坂照雄さん、おめでとうございます。辻さんはいらしてないね。藤田俊文さん、おめでとうございます。松倉和樹さん、おめでとうございます。じゃあ向こう向いてください。おめでとうございます。はい、
それでは引き続き報告をいたします。京都教区祈りのカレンダー4月22日、今朝は宇治教会と愛知園、そして毛利津記念病院のことを覚えて、祈りたいと思います。次週の教会当番は上田恵子姉妹、金子博士兄弟、桑鶴明子姉妹、司会は松井実兄弟、総額は藤田京子姉妹です。どうぞお供えください。次週の食事当番はうどんで男性部が係となっております。よろしくお願いいたします。先週の献金者また定時集会報告は各自でお読みください。ここで来会者をご紹介いたします。向島福音自由教会のからいらっしゃいました牧睦代さん、お子様と一緒に、今日は初めてこちらに来てくださいました。ありがとうございます。雨の中ようこそ。それでは正英29番引き続き祝祷。